バスケットオークラジオ。
はい、皆さんこんばんちは。第338回目バスケットオークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
堂本。
岸隊長に対する言葉遣いを改めましたキリです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
改めたな。
改めました。
ようやく
ようやくって
後輩から学んだ。
そうです。
ああそうですか。なるほど。
もう大丈夫ですよ。岸
さん、はい何が大丈夫なのかよく分かりませんがさてさて、今日は何を教えてくれんの。
今日はね、インカレを見てきましたんで。
ああそうなの。
今日がインカレ3日目ですね。
うんうんうん、
はい、で今日で1回戦が全部終了しました。
うんうんうん、
はい、関東勢は今年も1回戦 全部突破となりましたね。
すごいじゃない。
すごいすごいですね。まあすごいっていうか、まあ普通にやっぱ強いっすね。
う
ん、そうですね。うん、まあ、あの8位だとか7位だとかも関係ないですね、インカレに出てきて。うん、状態がやっぱ一番いいところが立ち上がってくると思いますので。
そしては一発勝負の面白さやもんな、そこは。
そうですね、ここは一発勝負、ね、それからまた1回戦で接戦で勝ったところは、
うん、
このあと波に乗る可能性はありますね。そんなところで今日は日大から入って行きましたね。日大と九州共立大学、
はい、
こちらの試合から行きたいと思います。
お願いします。
はい、日大は、うん、やっぱりもうストレス性の選手の能力はもう非常に長けてる。
うんうんうんうん、
だけどチーム的なバスケットとしては、うん、まあ、相手の九州共立大学の方が一体感があって、うん、そのチームバスケットっていうのはやってるなっていう気がしますね。
うんうんうんうん、
だからまあ杉本天翔君を復帰して僕初めて見るんですから、リーグ戦見たことないんで。
うんうんうん、
やっぱりね、もう全部行きますね。
ああそうなんや。
ボール持ったらもう最後まで。
どっちも行くの？レイアップにも行くし、ジャンパーも。もう高校の時はジャンパーばっかり行ってたやん。
もうほんまにどっちも。
どっちも行くんだ。
もう行ったらほぼほぼパスはないんじゃないっていうぐらい。
中にはちょっと目の覚めるようなアシストが飛んだりすることもある。
あ、まあそれはありますけど。
そのパスの質は高いの？
高いですよ。
ああそうなんや。
いやもう、ね、自信に満ち溢れてますね。
いいことじゃない。
いいことですけど。
自信に満ち溢れてるのはいいことやん。
でもね、その自信に満ち溢れてるっていうのは、うん、悪い言い方で言うと、
うん、
止められてる場面もやっぱあるんですけど、
うん、
その止められてる場面が、うん、まあ、ファールなのかなっていうところもあるんですけど、
うん、
その笛が鳴ってない時に、うん、いや俺はそんな今のはファールでしょっていうところの、
うん、
ハリバックのもたつきがちょっとある部分が見られますね。
なるほど。それはね、自信じゃなくて横柄やな。
あー、なるほど。
うん、まあこんなことをね言っちゃあかんのかもしれへんけど、それはまたちょっと自信とはまた違うわ。
なるほ なるほど、
まあ、まあまあまあ、ちょっとうまく攻めれなかった時に どっか他のせいにしたりすることがあるんだ。
まあそこまでひどくはないですよ。でも、
うんうんうん、
なんかそういう風に見えてしまうかなっていうのと、
うんうんうんうん、
あとね、まあ、シェイク・ケイタとかも、
うんうん、
うん、まあ確かに見てる方、日大側からは面白いかもしれないですけど、ブロック行くですよ、
うんうんうんうん、
もう完璧なもうガチのハエ叩きとか行くんですけど、
うんうんうん、
でそれが一発目成功すると、うん、まあ、俺には通用しないみたいな感じの、うん、なんか指を振ったりとかするんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
うん、で、まあ、会場のその日大側はブワーって盛り上がるわけですけど、
うんうんうん、
もう一回行くともう一回生えた時に食らって、
うん、
まあ、相手選手はまた打ちのめされるんですけど、
うんうん、
何回来ても俺には勝てないみたいな感じなわけですよ。
ああ、そういうリアクションを取るわけね。
そうですね、
うんうんうん、
ただその反響もありますよ。だからケイタが、
うん、
ゴール下とか落としたら、
うん、
逆の方からはブワー言われるし、
うんうんうん、
あんまりいい試合の感じがしないんですよね、日大を見てると。
見ててもあんまり応援できるチームじゃないんだ。
うん、そうですね。僕は関東に行ってもちょっと日大はなんかねって思っちゃうんですよね。
それちょっと残念よ。
うん、だから
うん、
ほんまにその交代の時とかもそんなね、
うん、
ど真ん中までもう来て頭を深く下げたりとかレースでまたベンチに戻るとかがなかったとしてもですよ、
うんうんうん、
もうね、もう完璧に一番最後のベンチの、
うん、
席にそのままストレートで交代に下がるみたいなね。
うん、あー、なるほど。 の子態度悪いね。
でしょ。
うん、
でもそれを何も言わない監督さんもやっぱりそういうチームになっちゃいますよね。でまあ出てくる選手ほんまにすごいですわ。
タレント揃いやもんな。
そうですね、今日なんか高原誠也選手出てきたんですけど、6分で13点ぐらい取ってますよね。6分で13点とか取れないでしょって。
そうやな、
出てきた瞬間スリ
ーとか
ね。でも体も温まってないわけでしょ。だって全然呼ばれた時アップとかしてないですからね。普通にジャージ着てんのをそのまま脱いで出てきて、いきなり1本目もらったら3から入るなんて、まあ考えづらいけど4入るんすよ。
あ、3の3沈めてますね今日。高瀬や
すごいですよね。
で杉本選手4の2でミドルが4の3、
まあこのミドルは、レイアップもありますけどね。
そうかそうか。
松崎選手もやっぱり強いっすよ。外からの大砲持ってるんで。まあ本村選手はちょっと今日ゲーム作ったかなって感じですけど。
そうかそうか。
やっぱ上のガード陣がやっぱ強いのと、ジョゼフとケイタ同時に出せるでしょこのチームは。どっちかが多分ハーフだから、ジョセフがハーフなのかな。いやこれはまあ強いんですけど、ムラはあると思いますね。
なるほど。
明日の近大、近大、
うんうん、
はかなりタイムシェア今日してるはずで、得点もばらけてるんで、こういうチームこそ、打ち破れるんじゃないですかね。日大といい勝負できると思いますけど、
近大
いい勝負できるんじゃないかなと思うんですよね。近大は近大と、あれ
近大と、
はい、明日日大ですね。
ああそうかそうか、近大日大ね、はい、僕ね、はい、今日近大徳山大学見ましたよ。
そうですか、近畿1位と、どこやったっけあれ、徳島、徳山大学、
徳山大学
どっかで1位ですね。
で中国地区1位。
あ、なるほど。
いや徳山大学もすごいいいチームでね、良かったんやけど、やっぱりちょっとね全体的に格がちょっと違うな。
パトリック良かったっすか。
パトリックは頑張ってたっていう感じかな。途中から下がったけどね、前半終わりぐらいからもうダブルスコアになってて、
なるほど、
結構ワンサイドゲームになってたんですけど、
はいはい、
で徳山大学も4ピリは4年生を出して1年とか2年3年を出さずに、まあ、最後の思い出作りといったあれですけど、
はい、
4年生だけで4ピリずっと戦ってましたけど、
これ何で見られたんですか。 J スポーツですか。
バスケットライブです。
へー、それっていうのは生じゃないと見れないんですか。
いやいや生じゃなくても見逃しで見れるんですよ。
じゃあ例えば変な話今からでも見れるんですか。
見れます見れます。
へー、いいですね。
いいですよ。でね、古近大はもうほんとワンサイドゲームになってたんですけど、
はい、
あれがあの子が出てきて、兵庫県のね報徳の大町明人選手
が
出てきて、
はあ、これどこどこの選手っていうのも出るんですか、そのテレビというかモニターに。
いやいや、それはね喋ってくれるんですよ解説の人。
ちなみに解説とかっていうのはどういう人がやってるんですか。
どういう人がやってたっけな。
俺のバスケット関係者ですよね。
かな、僕の全然知らない人やからこれ何とも言えへんねんけど。
なるほどなるほど。
そう、すごいね、まあ、頑張ってましたよ、
はい、じゃあ明日も頑張ってほしいですね。
なんかね、196センチあんねんな。まだまだ細いんやけど、唯一兵庫県1名メンバーに入ってて、
はい、
一生懸命やった。ほんで途中でほら、ちょっと待ってよ、よいしょ、今ねネットを触りながらやからね。で途中でさっき言ったように ワンサイドゲームになってきてダブルスコアになってしばらくしてからかな、パトリックとか、あとね、誰かな、スタート連中はどんどん下がっていったんですよ。
はいはいはい。
浜田選手とか、
はい、
全部こう明日のために下げていったわけですよね。
なるほど、
うん、でその時に重要な役割を果たしたのがこの大町明人選手、198センチ報徳出身の選手で、
はい、
で変わってでついた相手の選手がマジョック選手、
はいはいはいはい、
明徳義塾の2メートル2センチなんですけど、
はい、
この選手をね結構しっかり抑えてました。オフェンスがまだちょっとフィジカル足りないかなっていう気はしましたけどね。
なるほど、
うん、でもディフェンスにおいてもまあマジョク選手一生懸命抑えてたし、あの変なスコーンって取られるようなリバウンドはなかって結構、パトリック選手のタイムシェアをしっかりさせたんじゃないかなと思って、
うん、
ましてや兵庫県出身の報徳学園大町明人選手はこう宣伝しとかなあかんなと思って今日は注目してました。
なるほどですね。
うん、結果は結構開きましたね。52-83で近畿大学が勝っています、
うん、まあ、いい勝ち方じゃないですか。
いい勝ち方やと思う、
はい、
うん、で得点レパートリーも広いし、
はい、
全然パトリック選手ばっかりに頼るっていう感じではなかったけどね。
あ、本当ですか。
うん、いいゲームでしたよ。はい、すいません、口挟みました。次行きましょう。
はい、次は早稲田大学と大東文化大学ですね。
これね、今日の大一番やったらしいね。聞かせて。
そうですね、これ注目カードで最初のインカレ始まる前から、うんうん、このカードになるんじゃないかなと予想してたところがそのまま進みまして、
うんうんうんうん、
ですね、まずスターティング5、
うん、
まず早稲田大学、
うん、
長谷川昇、
うん、
富田、
うん、
浜田、
うん、
桑田、小室、
うん、
この桑田選手は長峰中学なんで、
あ、
はい、そこから洛南高校ですね。
お、
対する大東文化大学、
うん、
下級生使ってきました。1番深渡瀬、2番雨谷、
うん、
12番熊子、
うんうんうん、
15番もっちらみ、
うんうんうん、
23番奥住選手と、
うん、
もうこのインカレになってからフードローの5人って言われてる、深渡選手、雨谷選手使ってきましたね。ただこの序盤、1ピリから、
うん、
早稲田が入る外のシュートが、
うん、
で途中から出てくる宮本選手、この選手も1年生なんですけど、
うん、
東工学園、
うん、
いつもだったらスリーポイントそこまで入んないんですけど、
うん、
まあいい形でポンポンと沈めて、まあそのまま後半までは持たなかったんですけど、
うん、
まあ1ピリだけで25対17と8点リード。
おお、すごいやん。
はい、で対する大東文化はその1ピリの立ち上がりで、
うん、
モッチラミンがちょっとイラつきましたね。
あ、そうなんや。
モッチラミンが、マッチアップしてた選手が小室選手って言って、
うんうんうんうん、
北陸学院のキャプテンですね、
うん、
今2年生、
うんうんうん、
この選手が全くもってモッチと対等に渡り合ってたんで、
うん、この選手って190ぐらいじゃないの。
いや、この選手の体格がいいんですわ。
あ、そう、大きくはないやろ、身長は。
大きくはないですけど、でも、
うん、
横にも多少あるんで、
うんうんうん、
かなりやっぱりモッチのそのゴリゴリのドリブルを全く持って後ろに下がることはなく、
うん、
また、まあ、この選手と宮本選手でダブルチームに行くシーンがあったんですけど、
うんうんうん、
左側のターンをどちらかが止めて、右側のターンをどっちかの選手が止めるから、もうモッチはターンすらできない。
なるほど。
もう何もできない状態で下の、モッチが下げたところを奪われるというシーンがあったり、
うんうんうん、
またモッチが外の逆サイドにボールを振るんですけど、
うん、
この振ったところをわざと早稲田を狙ってるんで、
お、
これをインターセプトしてそのままブレイクで持っていくっていう。
なるほど、
は もうかなり研究はされてましたね。
そうやね、聞いてたらそんな感じするね。
はい、まあ、ディフェンディングチャンピオン大東文化に対する早稲田はリーグ戦でも2回やって、
うん、
まあ、ずっと研究はしてるはずなんで、
うんうんうん
うん、どういう戦い方をすればいいかっていうのはもう追いかけられる方の立場より追いかけていく方の方が多分、
うん
うん、プレッシャーもなかったんじゃないかなと。逆に大東は相当プレッシャーあったと思いますね。
うーん、
応援席の方からも大丈夫かなっていうところがすごい聞こえてきましたし。
ああそうなんや。
はい。でも2ピリで一気に変わります。また
あそうなの。
2ピリは今度大東文化が、うん、ディフェンスちょっとゾーンに変えてきたんですね。
うんうんうん、
まあでもスリックなのかな、まあ、それぐらいのワンツーワンワンなのかワンツーツーか分かんないですけど、
うん、
そういったゾーンの中で早稲田は打ち切れてるんですが、
うん、
これが入らない、リングに嫌われて、できっちりモッチ、それからアビブ選手がこっちで出てるんですけど、
うん、
この辺りがリバウンドをしっかり保持して、
うん、
雨谷選手のブレイクとかそういったところで得点を取っていき、
うん、
最終的には熊高のブザービートで、
うんうんうんうん、
前半を、大東がリードして終わるんだね、
うんうんうん、
はい、まあでもそんの5点ぐらい大東が勝ったって感じですかね前半は。第3ピリオドの出だしが大東良かったんですよ、
うん、
9点しか取れてないんですけど、
うん、
第3ピリオドの大東が最初5点ぐらい一気にいったんで、
うん、
前半の5点差と足して10点差までいったんですよ。
うん、
このまま大東ペースで終わっちゃうんじゃないのっていうところから、
うん、
長谷川のこの神がかったもうインターセプト、
うん、
それからのバスカン2連発とか、
うん、
まあ、とにかく長谷川できて、
うん、
外のシュートとかも入り始めたんで、
うん、
3ピリで13対9という形で今度早稲田が、
う
ん、逆転というかほぼほぼ同点ぐらいで4ピリを迎えます。
なるほど。
4ピリはもう一進一退なんですけど、
うん、
熊高のミスなんてもうめっちゃに見たことないんですけど、
うん、
熊高ミス、そしたら長谷川も続けてミスみたいな、
うん、
これはねミスの連鎖でした。
そうなんや。
はい、
どんなミスなの。ミスって、
まあ、ミスって言ってもねちょっとボールハンドリングが、
うん、
ちょっと横にそれてしまったりとかっていう形で、
うん、
捉えちゃうんですけど、でもプレッシャー相当かかってるんで。
なるほどなるほど。
はい、だからもう両方のガードともにめちゃくちゃハンドリングいいんですけど、
うんうんうんうん、
でももうそのハーフ入った瞬間のところでダブルチームなんか来られると、
うん、
まあ、ポロッといっちゃったりするわけですよ。
うんうんうんうん。
うん、まあそこがもうミスというよりもディフェンスが良かったなっていうところありますけど、
うん、
で、まあ、長谷川選手がフリースロー2本を落とすなんてまずないんですけど、
うん、
この大舞台なんでやっぱり外れたりして、
うん、
でも対する大東文化も外したりして、
うん、
でこれはもう最終オーバータイムになりそうな雰囲気だったんですけど、
ほうほうほうほう、そんな接戦なの。うん、
はい、だけど最後は長谷川選手のアシストから、
うん、
どの選手やったっけな、富田選手やったか、浜田選手やったかもしれないですけど、
うん、
スリーポイントが入って、
うんうんうんうん、
それで58対56で残り 1.8 秒タイムアウトを、うん、大東文化が取ります。
1.8 秒で、
うん、1.8 秒なんでもう結構厳しいですけど、
うん、
ここは熊高にボールが渡り、
ああ
熊高の、最後放ったスリーポイントは、
うん、
リングに嫌われ、
うん、
そのままゲーム終了と。
なるほど。
それを見ていた東海大学はニヤニヤしてました。
あの結果を言わないと。
結果58対56ですね。
58-56で
早稲田大学の勝利と。早稲田大学も1回ね死んでるようなもんなんですよ。1回戦で京都産業大学に、
うん、
残り5秒で3点負けてたのを、
うん、
タイムアウトもなかったんでエンドボールからで、
うん、
追いついてますからね。
すごいな。
あれはもう負けに等しいぐらいなのに、うん、最後の最後まで諦めなかった。それも長谷川選手のスリーポイントのブザービートで延長戦に突入してるんで、
う
ん、
なるほどなるほど。
これはね、負けててもおかしくない1回戦を勝ち上がった早稲田大学は、うん、2回戦も振り切ったというか接戦をものにしたって感じですね。
素晴らしい、大物食いましたね
ですね。で、
すごいな、
早稲田大学もやっぱ留学生がいないんで、モッチラミンに対する対策はもう完璧にやったやりきった感じがありましたね。
あ、どういう対策をしてたの？
ですね、まず先ほど言ったあの北陸学院の小室選手が、うんうん、行けるとこまでは1対1でモッチを抑えに行くんですけど、
うんうんうん、
途中からやっぱモッチもやっぱりエンジンかかってくるんで、
うん、
そこはもうダブルチームで絶対にターンさせないと、
うんうんうん、
モッチそんなにあのもらった瞬間クイッとロールターンとかするわけじゃないんで、
うんうんうん、
持ってからちょっと動きが遅い部分とかもあるし、うん、フックシュートやったら抑えられるんじゃないかっていうところで、うん、なるべくそういうシュートを打たせると、
ほうほうほう、
打たせればモッチのリバウンドは消えるんで、
あーなるほどね、うん、
その逆サイドに富田選手とかがしっかりリバウンドを取ると、それの方が利口ですし、
うん、
あとモッチはスリーポイントのちょっと手前ぐらいからボールを持ってるときは5メートルぐらい離します。
そんなに離すの？
もういらないです。そこのシュートはもう入っても、うん、もう捨てるんですね。
なるほど。
だけど打たしたら、うん、80% から 90% 落ちると思うので。
そんなに落ちんの？でも打つの？もちなみには
もう打ちます、ムカついてるんで。
うわー、そうなんや。
こうなったら早稲田のペースになります、
うんうんうんうん、
これをもう打つこと自体が大投としては、うん、いつものバスケットじゃないんで、
もう痛手やな。なるほどなるほど。
でもここしかもう空いてないんで、
うんうんうん、
他は完璧にディナイされてるんで、
うんうんうん、
もちろん熊高にはボールは渡らない、
うん、
雨谷のスリーのところも塞がれてる、
うん、
ビリシベはもうシャットアウトされてるっていう状態だと、
うんうん、
仕方なくモッチがボールを保持しないといけないんで。
なるほど。
それが刻一刻と6、5、4、3ってなるとモッチ打つしかないじゃないですか。
うん、なるほどなるほど。
これ打ったらもう早稲田のペースになります。
そういうことか。
はい。まあ完全にこれはやられちゃいましたね。早稲田からしたら多分ね、60点以内に抑えたゲームやったら勝てるんじゃないかなっていうのが多分チーム内であったと思います、ね。
うんうんうんうん。まあすごいロースコアやんな、58-56って。
すごいロースコアですね。でもね、見てるとその58対56でも見応えがすごいあるし、
うんうんうん、
ディフェンスのやり合いっていうところは相当面白かったですね。
ああ、なるほど。2点の重みがちょっと全然違うんやろね、ゲーム見てても。
全然違いますね。
なあ、
うん、まあ前から潰されるとほぼほぼないんでね、
うんうんうん、
両チームともあのオールコートで当たってる時間長いんですけど、
うんうんうん、
まあ、全然それはハーフまで持ってくる時間を1秒でも2秒でも遅らせるだけっていうぐらいの感覚です。
なるほどね、
うん、前から潰せるほど甘くはないです。まあ今回はやっぱりこのモッチラミを13点で抑えたのはでかいんじゃないですかね。
そうやんな。
で熊高も10点に抑えられて奥住選手6点なんで、
うんうんうん、チームハイがモッチラミンの13やからな。
そうですね、
すごいよな。
うん、
うん、対する長谷川昇選手早稲田、
はい、
14がチームハイだね。
そうですね。でもこの選手はね、うん、14点以上にボールキープしてる時にかき乱すんですよ。
ああ、そうなんや。
まあ、要は富樫選手みたいなもんですよね。リング下まで行ってもまたすり抜けて逆サイドにドリブルでまた展開したりとか、
うんうんうんうん、
まあアシストもやっぱありますし、とにかくこの選手がボールキープしてるとまず取れない。
ああ、そう、
はい、
そんなにかよ、すごいな。
でこれドライブしてからのバスカンをもらいに行くのがね、めちゃくちゃうまいんですよ。だからちょっとボールの方を先に手放して、
うん、
空中に浮かしながらも体だけちょっとぶつかってるっていう感じですね。
なるほどなるほど、
はい。でそれがきっちり入るから。
それはフローターってこと？
フローターに似てるんですけど、
うん、
そんな、いやもう変幻自由にやっぱボール扱ってるんで、
まあ、それ
もフローターでもないんですよね。
ああ、そうなんや。
はい、
すごいな。
なあ、この選手トリッキーっすわ。身長かなり低いっすけどね。
あ、そうなん。
173ぐらいしかないんちゃいますか。
ああ、なるほど。
長谷川のボール選手は
174やな。
あ、そんなもんっすよね。
うん、
まあ他にもね、いいガードいるんですけどね、柳川選手とか。
おお、
そこまで出てきてないと思いますね。そ、まあ、まあちょいちょい出てますけど。でもまあ小室選手が2年生でまだまだ健在なんで、早稲田はね、来年土屋大輝も入りますからね。
ああ、そうなんや。
はい、まあこれはなんかもう決まったっていうのを会場で言ってましたけど。
すごいな
ですね。まあその後ちょっと東海大学と九州産業大学の 1P だけ見ました。1P だけね。そんな時もうね、 4P にまで見てられへんって感じだったんで、ただまあ出だしから、東海の圧倒的なオフェンス力が発揮して、
はい、
まず千谷選手のスリーが開始5秒ぐらい、それから、ゴール下に渡った、平岩選手がそのまま垂直でダンクぶら下がるみたいな、からの、西田選手がスリーポイント決めてオーデン君ポーズみたいな、からの、途中出場の佐渡原選手のブルドーザーのようなドライブ、まあまあどこ行ってもね点取れますわ。大倉選手もいますし。
大倉選手もいるしな。
はい、ただ九州産業大学いいゲームしてるんですよ。
あ、そうなの。
結果89対76なんで。
おお、本当だね。
まあ、ね、結構やっぱ、あんまり関東とかで見ないようなミドル、スリーポイントちょっと前ぐらいとかあんまり打つ選手そんないないのに、まあワンドリのジャンプシュートとかよう入りますね。でも相当なんていうか練習してきてるなっていうチームですね、Q さんは。
アンソニー選手はどうやった？
アンソニー選手ね、そこまでやられてましたね、やっぱ。
ああ、そうなんや。
平
岩選手がついとったの？
平岩選手がついてましたね。全然ゲーム、スピーだけしか見てないんですけど、ゲームはさせてもらえてなかった。
ああ、そう。
まあ、東海大学やっぱり一番この見た中で、筑波大学見てないんですけど、だいぶ優勝候補筆頭だと思いますけど。
ああ、そう。トモさん、東海大学優勝候補言ってますよ。
ありがとうございます。
いい、来たね。
いけそうですか、キリさん。
いけると思うな、なんかすごくチームまとまってるし、
はい、
まあ仕上がり状態が多分一番いいと思うけどね、今大会の中で。
そうですか。
当てるよね、トモ。
まあ、まだ当たってないけどね。
いや、これ
当たってないけど、
雰囲気的にいくんじゃないの。
まあでも絶対でしょ
うね。まあ僕その青山学院が結構良かったんですよ、見てて。その青山学院が明日神奈川大学と当たるんで、これがまあどちら勝つか分かんないっていうところですよね、まず。ただ神奈川大学だと決勝まで行くのはちょっと厳しいんですけど、青山学院のあの能力とディフェンス力だったらもしかしたらっていうところがありますけど、まあ言ってもね、四つ角が一個負けてますからね、今日。
そうやね。え、キリさんが大東文化言ってたんやったっけ。
そうですね、僕も大東文化って言ってました。
もう即消えてるやないか。
でもしょうがないと思います。いい試合見せてもらいましたよ、今日。
そうやね、確かに。まあ、これが一発勝負の面白さやもんな。
そうですね。だから専修大学はまだ残ってるでしょ。
もちろん。
で、明日大阪学院大学と当たるわけですけど、分かんないですよね、何が起きるかは。
そうやな。ほんでさ、 ちょっと、はいはい、今年の関西の力って結構あるよね。
僕はね、その近畿大学があると思ってるんですよ。
そうでしょう。
でまたその2位やった京都産業大学もやっぱ早稲田と1試合できてるんで、
うん、
力はあると思います。ただね、
うん、
今日早稲田と、うん、大東文化がやるのと、
うん、
京都産業大学が大東文化とやるのは違うと思うんですよ。
なぜ
京産やったら大東といいゲームはできてないんちゃうかなと思います。それはなぜかっていうと、うん、早稲田ほど京あの大東文化のことを分かってるわけではないと思います。
なるほど、それだけ対策が見えたんだ早稲田の。
そうですね、京産はあの対策を取れないと思いますね。
なるほど、
はい、
お見方が面白いじゃないか。
なんで早稲田はこの後もうちょっと勝ってほしいですね、うん、ここまで来たら。
そうやね、いやおもろいやんけ。
東海はどこであるんですか。
なんだって。
あ、 東海は次どこですか。
東海次どこやろうな。
今度はは
い
13日、明治と名古屋学院。
これね、これ面白いと思いますわ。
どっちか、
うん、これね、うん、中京の山地聡から聞いた話によると、
うんうん、
明啓は全勝で東海地区勝ってるんですよ、
うんうんうん、
で今日も勝ってるでしょ、
うんうんうん、
で明治は確か関東8位とかなんですよ、
うんうんうんうん、
これ分かんないですね。
うーん、そうか、
うん、分かんないですね。まだ明日2回戦ですから。
そうやね。だからベスト8に名乗りを上げてるのは東海だけか。
東海と早稲田。
ああ、ごめんごめん、東海と早稲田か。
はい、で明日法政大学と、
うん、
白鴎大学の試合見ていきます。
見てくるまた。
当たり前見ますよ。
お前ほんま仕事してないよね。
ただこれ、いやいや、ちょっと待ってください。
イラッとするわほんまに。
いや、これは僕ね、やっぱ中立な立場として真ん中で見ますよ明日。
そんなこと聞いてないしな俺。
いやいやいやいやいやいや。あの、僕4日間これ休み取って、
うん、
あの仕事ちゃんとね、それまで合わせてきたんで、うん、このインカレだけは行かせてくださいよ。
仕事してんの？
だから仕事してないですって。休み4日間取ってますから。
違うよ、普段ほんならしてんの。
普段してますから。
ほんまに？
はい。
もうほんなら今年は神戸で会われへんやん、忙しいって。
それは僕冬休み取ってますから。
なんなの？これは何休みなの？この4日は何休みなの？
この4日は
ずずる
休みじゃないよ。
違うんかい。
違いますよ。
何休みな本なこれは。ず
だからもう違う
って。4日間もやで。普通の社会人無理やで。そんな
だからこっからもう10連投ぐらい働いて、
うん、
神戸に行くって感じですよ。
それは何休みなんよ。
神戸に行くのは今日言った通り冬休み。
おんまかいや、お前すごい会社やな。
いやいや、まあまあまあ冬休み、うん、まあそうなんです。神戸に、ね、帰るのはあれですよ。そらもちろんじゃないですか。
なんやね、すごいな。ほんまにすごいな。
あ、ほんますか。いやでも、うん、まあそれだけはね、
うんうん、
から明日は行きます本当に。
うん、はい、法政と白鴎ね。
法政と白鴎ね。
うーん、両方に育英高校の卒業生がいる。
で両方、試合出てますか。昨日か。
あ、そう。
はい。
へえ、まあ浜ちゃんはそうやけど。
え、もっくんも出てますよ。
そうなの。
もっくんも5分か6分出て5点取ってますから。
あ、そう。
はい、
すごいじゃない。メンバーに入るのもすごいけど。
そうですね。
うん、すごいすごい。
そう、明日どっち勝つか分かんないですよ。
うんうんうんうん。
ただこれちょっと裏情報がありまして。
はい、聞かせて。
ね、うん、まあ、法政大学の選手からちょっと聞いた話ですけど、
うんうんうん、
過去に、今年、スプリングキャンプから含めて、うん、白鴎大学と法政大学の戦いは3回あったと。
なるほど。
3回とも15点差以内ぐらいで負けてると、うん、法政が。
法政がね。
さてこの差は何でしょうみたいなことを、うん、僕の後ろで言ってまして、
うん、全然知らない人が、
僕は知らないです。
全然知らない人ちゃうのそれは。
僕は知らないです。あの、うん、僕の後ろにいたその育英の山地聡と話してたのを聞いてたんです。
ああなるほどね。はいはいはい。
で、言ってたのは3回とも15点差以内ぐらいで負けてると、
うん、
だから明日、うん、白鴎と接戦になれば、うん、法政が負けると、
うんうんうん、
それはなぜかというと、うん、監督の差ですって言ってます。
うっそー、そんなことバストラで言っていいの？
いや そんなバストラで言ってもその子が言ってることなんで僕が違いますよ。
なるほどなるほど、
はいはいはい、
逃げた逃げたな。
いやまあ逃げたけど、
うまいことかわした。
それは何ていうか、網野さんがやっぱりいい監督なんでしょうね、すごくやっぱり。
ああいい言い方したね。そうやな、
どっちも。だからまあ、
うん、
すごくやっぱり細かく戦術も行き届いてるんでしょうね。
うんうんうんうん。
僕今日東海の1ピリしか見てないですけど、
うん、
やっぱりリッカーさんは、うんうん、やっぱコートに出てる人間がどう修正するかしかもうできないと、
うん、
タイムアウトを取ってここでアドバイスすることはできても、
うん、
初戦はやっぱり40分間の中で、
うん、
コートの中でミスは生まれるわけよ、そのミスが生まれるのはもう過去だからみたいな、
うんうんうんうん、
そんなことをどうこう言うより次どうしたらそれが改善されるかとか、
うん
っていうのを考えたら、
うんうんうん、
全員がもう次次っていうことを合言葉に言わないとダメだってこと。
なるほど。
ポジティブですよね東海はね、
うんうんうん、
その状態も踏まえて優勝候補だなと思うんです
よ、うん、なるほど。
ちょっと最近盗み聞きのキリさんって言われるようになったんですけど、
東海になって
そう、だいぶそれ嫌っすね、その言い方。なんかね、嫌じゃないですか。
まあ実際そうやからな。
まあ、うん、去年はね、あのミーティングにもちょっと出たことありますからね、日体大に。
出てない
よ。出てはないけど、後ろの方で聞いてた。
聞いてた聞いてた、名声も聞いてたよね。
そうですね。
確か。
まあいいですよ、あれ聞いてるとほんまためになりますよ。
いや面白いね、
はい、僕こっち路線で結構走っていこうかなと思います。
盗聴路線で。
はい、
あのさ、お前さ、ネットであれ探せよ、集音マイク。
何ですかそれ。
なんかな、はい、ガンやねん、ガンみたいな形してんねん。
はあはあはあ。
ほんでそれでヘッドホンつけんねん、それにそのピストルみたいな形したやつにヘッドホンつけんねん、
はいはい、
でそのピストルを照準定めると、
はい、
もうその人が喋ってる声とかがもうバンバン聞こえんねん。
むっちゃいいじゃないですか。
いいやろ、
それめっちゃいいっすね。
むっちゃいいねん。でなんかそのガンを向けてても正確にこうすごいこう集中して場所を集中しないといけないわけ。わかるかな。例えば口を狙ってってなあかんわけよ。
それ会場でそんなことやってると捕まんないですか。
もうそんなやつなかなかおらへんけどな、シュマイク持ってるやつ。でな、その口を外れて、はい、もしかして10メートル後ろの人の口に当たったらその人の喋り声が聞こえてくるわけ。
なるほど。
それぐらいシビアに狙わなあかんねん。でそこでまたこれまたいい便利グッズがありまして、あのレーザーポインターをね搭載するわけ。
レーザー出ちゃうんじゃないですかそれ。
出ちゃう、出ちゃうから、もう監督の口にレーザーが当たってる状態で聞けば完全に話が聞こえてくる。
完全アウトですねそれ。
もうびっくりするぐらい聞こえるらしいよそれは。
だって今日も警備員がずっと巡回してて、
うん、
携帯をちょっとあれコートの方に傾けるだけでもアウトですよ。
そんな厳しいんや。
厳しいっすよ。
でも大丈夫、集合マイクは多分ルールに入ってないから全然大丈夫。
大丈夫っすかそれ。
大丈夫、ちょっとやってみよう、盗聴の切り
ちなみにおいくらするんすか。
あ、それはもうピンキリやから。
あ、そうですか、うん、だから買わないとね。
まあ来年の夏休み我慢するぐらいで買えるんちゃう。
来年の夏休み、
春休みとかもあるよお前どうせ
じゃないから。
春休みに何、夏休みに秋休みに、
それはもう夏空の収録費として、うん、あのお金降りる感じですか。
いや降りるよ。
降りちゃうのこれ。
ちゃんと使うんやったらねちゃんと絶対使ってよレーザーポインターもやで。
レーザーポインターは絶対に使われますって。
いや大丈夫、キリやったら大丈夫。
僕だって結構常習犯ですよ。
そうやろ、だから大丈夫よ、常習やから
絶対ダメやと思う。
絶対だ、なんか言われてももう全然違いますって。それかもう開き直って、え、僕盗聴のキリですよって
。なるほどね、
うん、それで行きなさいよ。
それが便利グッズだったんですね。
そうそうそうそうそうそう。
あとで調べてみますわ。
うんうん、集音マイクですよ。
集音マイクね、
うんうん、
それ実は何をするためのやつなんですかね本当は。
いや本当に探偵とかが使うやつじゃないかな。
なるほど、
うん、きっとそうだと思うけど。
さっき言ったんですよ、
うん、
鳥の声とか。そんな
トモさんどうぞ、トモさんどうぞ。
鳥の声とかその野生動物調査とかそんなんちゃいますか。
あ、そんなもん、そうやな、そんなんかもね。
なるほどね。
それかもう開き直っちゃって、はい、ほら芸能人がねネクタイとかにつけてるあのピンマイク、
はいはいはいはい、
あれをちょっとごめんやしやっつって、はい、
スタンバイします、
うん、ちょっとスタンバイしますんでって言って、はい、んで、あこいつ何すんのこれ、これ何って言われたらこれバスケットクラジオですっつって名刺渡して、
はい、
もう こういうもんですからって言って、
はい、
うん、インカレも初めてじゃないでしょっつって、さも当たり前みたいに集合マイク車掌マイクじゃピンマイクをもうつけていただくと。
いやそれはできへんわ。
大丈夫大丈夫、キリやったらできるよ。
それやったらもう本当にベンチの後ろの応援席の一番トップで見るやったらできると思いますけどね。でもね、何言ってるか全然聞こえない監督さんもいるんですよ。
そうやろ、だからそこまで近く行くんやったらもうともあれやんな、紙コップと爪楊枝と糸を用意してやね。
そうでしょうね、うん、
ちょっとこれ片手に持っとってもらってい
いですか。絶対そんなのありえないよ。
から伝わる道具。
そうそうそうそう。もはやもう盗聴じゃないから。もう
昔遊びですから。
ほんまに。懐かしいなっつって。
観客どれぐらいおるんですか。
ああいいとこ来たね、うん。これはもうガザガラやからね。
それっていいんですか。
どれぐらいやろうな、まあ、500人はいないね絶対に。
ああそんなに少ないんだ、まあ平日っていうのはあるからね。
まあありますけどね。で
それでやれ、いやまあ全然おらへんよ。もう300いるかな、
そんなんか。
その中にでも、
うん、
あのね、例えば今日やったら早稲田大学の応援に早稲田実業とかが、
うん、
来てるとか、それで稼いでも、
ああそんな、
まあそれでもまだ 70% ぐらい空いてるんちゃいますかね。
これってバスケ以外のインカレもそうなん、そんな状態なんですか。
ああ体操とかそういうところ、
まあバレーボールとか、
うーん
大学のそのインカレっていうのはやっぱ人入ってないって聞くよね。
なんかその辺なんかバリューないですよね。
ただラグビーとかはすごい入るよ。
そうですよね。
そうやな、
うん、
ラグビーなんかもう決勝とかになるともう、ま、ほぼ満席状態、そして箱数も全然違うんで、それはやっぱりねあるけど。
何が違うんですか。
やっ 何が違うんだろうね。
何やろうな。ほんまやな。
そうやね。
映像とか撮ってもダメなんでしょ。
ダメダメ。でもウインターカップはめっちゃ入りますからね。でもそれってもしかしたら出場高校がほとんどを占めてて、そこの親御さんたちが占めてて、一般の客はでもいますよね。
いるよ。
いるよね、やっぱり。だからウインターカップはいるんですよね。大学のインカレっていうのはね、全国大会だと思われてないんですかね。
いや、思われてるやろ。
まあまあ、そこまでスポーツしとう人が、本気でしとう人が少ない、絶対数は少ないやろうけどね。で、なんか、何、同じクラスのあの子がみたいなのもあんまりないじゃないですか。
なるほどね。
でも
孤立しとんやろね。どうなんやろね。遠くから応援来てるチームもありますよね。まあ、あとどこやったっけな、大阪学院大学は関東支部っていうなんか、ジャージを着てる父兄の方もいましたよ。
へ
え。関東から多分そっちに行ってる人は関東支部のなんか、そういうあれなんじゃないですかね。まあ、同じ大学生が応援に来てくれてるとこもありましたよ。徳波大学なんて10人ぐらいの学生が、男子7名とか女子3名で来てて、すっげえにぎやかなんですよ。10人しかいないのに。
例えばどうにぎやかな。
いやー、まあね、
応援が
一人の選手にフォーカスしてるんですけどね、ほとんど。その多分10人の共通の選手が、モコっていう選手が来てね、全くもってその選手の名前を見たらモコじゃないんですけど、でもその選手は多分あだ名がモコなんでしょうね。だからモコ頑張れ、モコ頑張れとか言われてて、モコ何しともねみたいな。もうめちゃくちゃ喋るんですよ、その人。めっちゃおもろいですよ、お前ら下手やなみたいなこと言ったりとか、うまい、素晴らしいとか言ったり、で、なんかもう白鵬大学って聞いたことないけどさ、強いんやろみたいな、でも勝負してるやんこいつらみたいな。で、一番面白かったのが、前半でまだ白鵬と競ってたんですよ。で、この後まだ応援するのが普通でしょ。
そうやな。
多分ルール知ってないのかもしれないですけど、ハーフで帰りました。
嘘だ。
本番っす。
そう。
どこ飯行くよみたいな。
へえ。え、ほんでゲームも終わった終わったっつって。
いや、もう分かんないですね。でも素人やってましたもん。
そうなんや。
なんかラグビーのことは詳しいねんけど、バスケット知らんねんみたいな。でも俺がバスケットやったら絶対できると思うねみたいな。そう、でもモコっていうやつがもうベンチに下がっても、おなんであいつサボってんねんみたいな、モコ出せよみたいなこと言ってめっちゃ面白かったその人。
そう、
周りもゲラゲラ笑ってましたけど、まあ、でもだいぶ迷惑ですね、あれ。
そう、
はい、だいぶ迷惑。僕おっちゃんか親父かと思いましたもん、喋ってるやつが。めっちゃ若いんですよ、多分二十歳ぐらいなんですよ。いやー、かわいそうだったな。あのモコっていう選手、全くモコじゃないんやけど。
まあまあまあ、お前がキリって言われてんのと似てるわな。
あ、そういうことですか。全くそういうことです。そういうことです。
チアとかもいないの。
え、なになに。
チア
あ、チアもいないいないいない。あの昔いたりとかしたけどいないね。
ね、なんかそんなんも一緒にしたらいいのにとか、
ね、全然できると思うけどね。
忙しいんかな、チアも。
どうなんやろうね。応援団もいないし、何にもいないし、まあ、鳴り物とかも禁止やしね。 まあ、何にもないっすわ、メガホンだけですわ、
うん、そうなんか、なんでやろうな、もうちょっと盛り上がってほしいよね、
イベントとしてね。
うん、
いやこんなん B リーグにつながらないでしょ。
うんうんうんうん、
B リーグだけがええわけでもないけど。
うん、
まあね、でも長谷川誠さんとか来てましたよ。
まあそうでしょ
う
ね。なんか、まあ、近所の高校生とか来てないですか。もう休みの高校あるでしょ。
これがね来てないのよ。
うん、
だから早稲田つながりで多分早稲田実業とかそっち系が来てるぐらいで、
うんうんうん、
東海も多分来てたかもしれない。東海大相模とか東海大なんとかとかが応援に来てたかもしれないけど、
うん、
ほぼほぼ高校生見ない。
応援にね、プライベートで来た高校生はいないですね。
いないね、多分ね、もう若そうなのもいない。
しかもまだ夏休み入ってないんちゃうか。
冬休み、
ああ冬休み
入ってないんちゃいます。
入ってないですかね。
うん、入ってない入ってない。
まあでも、ね、あの何、遅掛けの試合とか、
いやー、まあ今日遅掛けの試合やったから早稲田の高校生は来てたのかもしれないけど、まあいないです、いないの。
うーん、残念。バストラが頑張らなあかんってことやね。
そうですね。でも決勝はね、うんうん、多分入ると思いますよ。去年も結構パンパンやったんで。
あ、そうなんや。
土日ちゃいますかね、やっぱ。
やっぱそういう条件やんな。俺もそう思うわ。う
ん、土日女子も来るんやったらもう余計パンパンじゃないちゃうんですかね。
でも俺らもともな、
はい、
冬休み4日とかあれったら行くよね。
行きますよ。
なあ。
まあ、ただね、春休みできひんから。うん、
ちょっと
うーん、そこやねんな。
いかんかったらいかんかったで、お前仕事せえって言うでしょ。これバストラも仕事なんですよ。
怖いけど体育館行ってもずる休みしとんでしょ。
まあね、
らしいね。
いや結構ね、体育館行ったら面白い人結構会うんですよ。
でもさ、体育館行ったんやったら試合見ようよ。
そう思うでしょ。
ほんまクズ、お前クズやねん。そこは見ようよ。
収録やめていいですか。
すいません、すいません。ね、そうかそうか、まあまあ、
はい、
うん、今日はこんなとこですか。
ですね。
もう出し尽くしました。
出し尽くしましたよ。
一つだけいいですか。
うん、お願いします。
もう皆さんご存知、兵庫県のねリスナーの皆さんご存知だと思うんですけど、
うん、
第5回の 3×3
おうおうおう、
アンダー18日本選手権っていうのがこの前あったんですが、
うん、
なんとそこの女子の優勝チームが、
うん、
兵庫県代表と。
素晴らしい。
おお、
しかも、そのメンバーは三田翔成高校。
おい、すごいやん。
という情報が入っています。
お、3年生ばっかり。
いや2年生もおるんかなとは思います。
あ、そうなんや、すごいや、はい、これは初谷先生にまた連絡して聞かなあかんね。
そうですね。
うん、なるほど。
すいません、この 3×3 って交代できるんですか。
できますよ。
できます。
ということは何人まで通る、いけるんですか。4人とか。
4人じゃない
か。4人です。
5人はダメ。
ダメだと思う。
4人なんや。
うん、
結構ハードですよ。
ちなみにこれってファール何回まで OK なんですか。
ファール何回、3回やったっけ。と思う。
何回でしたっけ。
多分3回やったと思う。
へ
ー、うん、
やっぱちょっとやっぱルール違うんですよね。
ちょっとと違うし、ファールも結構ならない。
ならないんや。
うん、プロレスみたい。
ちなみにレフリーは何人いるの。
レフリーは2名だったかな。
1人
やった。1人やったっけ。
1人で見るんや。
うん、1人やったっけな。
まあハーフやからね。
うん、
まあそうだね、ハーフやからね。
うん、
そっかそっか。
うん、
一 回見てみたいですね、これ。
あとその大会で男子もあるんですけども、
うん、
はいはい、
まあ、この本戦っていうかな、うん、まあ、予選グループまでだから各県の予選を勝ち上がってるところで、滋賀県、
うん、
滋賀省は佐賀県、
うん、
はい、佐賀県は唯一中学生で構成されたメンバー、でまあその県大会を勝ち上がってきて、その日本の予選ではちょっと惨敗して敗戦、決勝ラウンドには進めなかったんですけど、
うんうん、
まあ、唯一中学生で組んでるチームという、まあ、この辺が変わりたいかなと。
なるほど、確かに、はい、ということはアンダー15はないんだ
と思いますね。ないのかな。
ないから出てんやろな、 U18 に。
そうです、
まあそうとも限らへんけど、うん、はい、な気もするね。
まあ資格、出場選手資格は2000年の1月1日以降に生まれたものなんです。
うんうんうんうんうん、なるほど。
まあそういう資格、あの規定があるので、まあ、それに確定してたらいいかなと。
うんうんうんうん、うん、
はい、
この競技ってオリンピック競技になったりするんですかね。
なるんじゃない、東京から。
なると思います、
今は提案されてる状態かなと思う
かなと思います。
確定はしてないっぽいよね。
はい、
なんかオリンピック競技に使用運動的なウェブサイトの情報は見たことあるけどね。
なるほど、まあ、バレーでいうとビーチバレーみたいなもんでしょ、うん、
まあまあ、まあ、極端フットサルとかね、
そういうことやんな。
なるほどね。
そんなもんかな
ですね。寒いですね、今日も。
寒いね、本当に。いいですか。
はい、
はい、
その寒い振りで寒いになったところで、
ダメダメするよね。
ほんま。
今のは俺がリバウンド取ってあげたんやね。
ありがとうございます。
はい、皆さんも338回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
どうもと
キリでした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。